どうも、こんにちは。アプリです。
ゆずきです。
今日はですね、クライアントの H さんという方からメール相談をいただきまして、まあ、結構みんなにとっても、参考になるというか、まあ、最近こういうね、相談が増えてきてるんで、まあ、対談形式で、メンタリストのゆずきさんと共に、お答えしていこうかなと思っております。よろしくお願いしま
はい、
す。
よろしくお願いします。
じゃあ、早速、メール相談の内容を読み上げていきたいと思います。こんばんは、アプリさん。29歳の H と申します。で、まあ、ちょっと、挨拶いろいろ書いてくれてるんですが、ここは割愛して、悩み相談と。本当に好きな人とお付き合いすることができません。幸せな恋愛をするためには、彼氏持ちを好きになるような自分を改めて言った方がいいのか、それとも彼氏持ちであろうと魅力的な人に引きつけれるだけのいい男になるべきなのか、背景を確認いただき、私の特性を踏まえてご教示いただけると嬉しいです。詳細。これまで片思いになった女性の多くは彼氏持ちの方、特に社会人になってからで、その全てで失敗しました。年を取るほど魅力的な方は別の方に取られてしまっているようです。お相手方、N さんとは仕事でご縁があり仲良くしてもらっているうちにだんだんと好意が増してしまい、仲良くなる過程で彼氏がいることを知っても気持ちが止まらずアプローチをかけてしまいました。二人でデートや飲みに行く、LINE で雑談、電話で長話をするくらいのプライベートな関係になることはできるのですが、そこからうまくいきませんでした。詳細は後述しますと。私は感情を隠すことが苦手なようで、周りから見てすぐに感情を読まれます。相手への好意が強くなるほど、そのうちに隙バレがあり、避けられてしまい、恋が終わってしまいます。このようなことが社会人で二度、どちらも彼氏持ちであり、その度にうんざりして方針転換、アプリやマチコンなどに出て、ここ1年で3回ほどお付き合いしてもらえる方に巡り合いましたが、相手をしてくれる中で選んでいるからなのか、私の好き度合いが不十分で、どの方も1から3ヶ月くらいで別れてしまいました。社会人になってからはお付き合いした方を大切にすることができず、みんな離れていってしまい、余計に自信がなくなってしまっています。お付き合いできた女性を大切にする方法も学びたいと思っています。で、アプリさん以外の恋愛記事、恋愛本、十数冊や YouTube 動画、アプリの攻略、ホストの会話術みたいなものから情報収集し、実践した甲斐があったのか、そこまで好意がない子に対しては適切に、冷静にアプローチをかけ、体の関係まで持ち込むこともできるのですが、本当に好きな子にはうまくいきません。というか、彼氏持ちで難易度が高いです。そもそも自分の心があまり動かない子にアプローチをしてうまくいっても、相手の方が楽しそうで、私があまり楽しくなかったりするので、なんだか不服です。おそらく恋愛エンタメの提供はこちらばかりだと感じるからでしょうか。逆の立場の場合もしっかりなんでしょうか。私は続行になっている状態が燃えますと。で、好きになってしまう相手に彼氏持ちが多いのは私の心の問題かもしれないと少し心配しています。私の初体験がおかしかったため、片思い先が彼氏持ちばかりになってしまうのか、あるいは単にその女性が魅力的だから彼氏がいるのかわかりませんが、好きになっても実らない恋が苦しいです。普段の生活の中で相手から好意を持ってもらうこともあるのですが、その場合、あまり私が燃え上がることはできず、試しに付き合ったこともありますが、うまくいきませんでしたと。で、H さんの恋愛経験としては、0人目が童貞卒業のみということで、童貞卒業は20歳の時、大学のテニス部で片思いをしていた、彼氏持ちの女の子に、アプローチをかけ続け、体の関係に至るものの結局お付き合いできず。一人
うん、
目。
これがトラウマやったみたいに言ってるわけですよね。
ん？
うん、最初の恋愛もあってって書いてましたね。
ああ、
最
そう
初
で
の
すね。
体験がおかしかったため。
そうですね。なんか、結局付き合ってない彼氏持ちの女性と体の関係に至ったけど、付き合えなかったっていうことですね。で、ちゃんと付き合えた一人目。同部活の同じテニス部のまた、別の子と2年半ほどお付き合いして楽しく過ごすと。で、二人目。大学院生の時にお付き合いしてもらえた女性がいたが、自分が楽しくなれず半年で別れる。で、3から5人目がさっき言った社会人にアプリを活用して、付き合うも大した関係性を築くことなく1から3ヶ月で終了と。はい。で、お相手、今片思いしてる相手ですかね。N さんとの経緯は、24歳の人事部。自分とは違う部署ですと。で、経緯としては、ちょっとまあ、ここの、そうやね。まあ、いいか。2年
気づきはいいじゃないですか。
前。日付読みます？
気づきはいらないと思う。
で、最初に初コンタクトは仕事でチャットやり取りしていたと。少しプライベートなところにも突っ込んでくる慣れ慣れしい、子だなという印象。で、その5ヶ月後、H、自分ですね。自分が仕事で困ったことがあり、N さんを思い出し連絡して助けてもらう。その際初めて直接話すと。で、ちょっと可愛いなと思ったのでランチをお誘いすると、ノリノリで来てくれました、と。で、ランチに行って N さんに仕事の悩みがあったようで相談に乗ると。で、相手が4つ下にも関わらずいじってくる感じと、人懐っこい雰囲気にくすぐったい気分になり、好意を持つ。 で、人事で同世代の友達が少ないということで、こちらのコミュニティで近い年の子を紹介しようということで、複数人での飲みを計画すると。で、1ヶ月後、複数人で飲み楽しんでもらえた、集合写真を共有する口実で、LINE の連絡先を入手。で、複数人での飲み、単体の飲み、そこから1ヶ月ぐらいですね。複数人で飲んだり、単体で飲んだり、プライベートで図書館デートを行うと。個人 LINE のやり取り、仕事のやり取りが、仕事の LINE のやり取りが増える。で、個人チャットでは仕事の愚痴、旅行の話などをしてくれますと。で、オフィスの遠くにいても見かけるとわざわざ話しかけてくれる。目が合うと笑顔で手を振ってくれる。積極的なボディタッチが増える。過去上目遣いで私の服に両手で掴んでくるなど。で、私の目は完全にハートになりましたと。で、単体の飲みで彼氏と同棲していたことが発覚し、気持ちが強かったので諦められず、その1ヶ月後ぐらいに個人 LINE でスキバレすると。で、その後 LINE 越しに丁重にお断りされ、避けられるようになりましたと。うん。で、距離を詰められるのに困っていると言われたということですね。で、オフィスでの会話が急にできなくなり、仕事の合間の休憩など、お菓子を買うなど、簡単なお誘いも断られるようになったと。で、さらに1ヶ月後、好意が伝わるだけで、避けられたことはよくわからず、一度直接話す機会を設けてもらうと。まあ、かなり言えそうだったけど、ということですね。で、何か嫌なことをしてしまったのか問い詰めるが、避けている理由はよくわからない。疲れていることがわかると、ゼロ100で態度が出てしまう、と回答される。
うん。うん、
ただ、好意があるだけでこれまで通り接してもらえないことが不満であると伝える。少しだけお互いの気持ちが分かり、いい雰囲気になる。同僚としてこれからも仲良くやれると思いました。と、まあ、同僚であることを念を押されたということですね。で、またその1ヶ月後ぐらいに上記の直接の会話を機にこれまで通りに接してもらえて、これまでより、友達感を強めた話し方をされる。H さんって面白い、受ける、みたいな言葉遣い。で、少し関係性が戻ってきたなと思って、プライベートで会えるか聞くととても怒られました。ということですね。さらにその1、2ヶ月後以降全く話してもらえなくなりましたと。共有していた Spotify も知らぬ間に友達から消え、インスタのフォローをこちらからやめる。で、LINE も上記のようなやり取り、過去不満をぶつけるを繰り返し、自分からブロック削除してしまうと。で、その1ヶ月後に N さんは会社を辞めてしまいましたと。で、振り返りとして自身で経緯を振り返ってみると、避けられる理由は一目瞭然でした。同棲している恋人がいるのに距離を詰められると困るので、友達としての距離感で接してほしいがメッセージだったんですね。私の好きが強すぎてコントロールできず、自分の気持ちを押し付けすぎた結果、嫌われるというパターンでした。一方で恋が伝わった場合でも、相手の様子をしっかり観察しながら友達としての関係を築いていけば、可能性はあったかもしれないと思いました。以上、長文大変失礼いたしました。ということですね。うん、で、まあ、相談内容、もう一回改めてなんですけども、本当に好きな人とお付き合いができませんと。で、幸せな恋愛をするためには、彼氏持ちを好きになるような自分を改めていった方がいいのか、それとも彼氏持ちであろうと魅力的な人を引きつけられるだけのいい男になるべきなのか、教えてくれということですね。
なるほどね。
はい。うん、っていう感じですけど、どうですかね。
そうですね。本当に好きな人と付き合えないっていうことじゃないと思いますね。
ほう。
うん、自分がいつもうまくいかなかった、何回かうまくいかなかったことを、
うん、
は本当に好きな人と付き合えないんだって定義付けしてしまってるんだと思うんですよ。
なるほど。
できっとこの人のね、あの表面的な問題で言うと、うん、どうした方がいいかっていうと、
うん、
あの今なんとか付き合えているけど全然好きじゃない人っていうのはハードル下げすぎてる相手なんだと思うんですよ。
ハードル下げすぎてる。ああ、理想を下げすぎてるってことですか。
そう、だから相手がすごい恋愛経験がないとか、
うんうん、
そんなに好きじゃないし、全然可愛くないとか、めちゃくちゃハードル下げてしまってる人の中で、自分が傷つかないような相手を選んでるから、
うんうん、
だから全く好きになれずにすぐ終わってるんだと思うんですよね。
まあ、いわゆる恋愛ゾンビ化ってやつですね。
うん、だから、いわゆるその本命童貞っていう状態なんだと思うんですよ。
はいはいはい、
で自分が覚えてしまった女の子と付き合えるようになるテクニックっていうのがすごく薄くて表面的なものであって、
うん、
この人の根本的に恋愛ちゃんとできるほどメンタルが強くないっていう部分が治ってない状態で、
はいはい、
あの薄いテクニック論だけ覚えてしまってるから分かりやすいその恋愛ゾンビになって本命童貞になってるっていうのが今の状態だと思うんですよ。
なるほどね。まあ一応補足しておくと、本命童貞っていうのは本命の相手には童貞ではないけれども本命の相手の前では童貞みたいになってしまうっていうことを言うんですけどね。
そうそうそう、
はい、
ほんでだからなんて言ったらいいのかな、もうちょっと自分が魅力的になって彼氏持ちを取れるような人間になるっていう、その一回その彼氏持ちの人間 じゃないと好きになれないんだとか、
うん。
彼氏持ちの人間を取れるぐらいの自分にならなきゃいけないんだっていう、その、
はいはいはい。
なんていうか、誰かと競争しないと彼女は捕まらないんだっていう、その発想自体の持ち方に、何か不健康なものを感じます。
うん。なるほどね。まあ
多
そう
分、
いう意味で言うと、ちょっと心配されてる自分のなんか心に問題があるのかみたいなところは、まあ結論としてはイエスっていうことです
あ
ね。
ると思います。すごく自己価値が低くて、多分人に比べられたとか、そういうことが何かあったんじゃないですかね、昔。お兄ちゃんと比べてダメやったとか、友達ですごくできるやつがおったとか、友達持てるやつがおったとか、そういうものがベースにあるんじゃないのかなって思うんですよ。だから、この人自身が人がいいっていうものを欲しいと思う傾向はちょっとあるんじゃないかなって思うんですよ、そもそも。
なるほど。
自分を好きって言ってくれた時点でつまんない相手なんじゃないかって思っちゃってるのに加えて、本当にメンタルが強くて恋愛してるわけじゃないから、薄いところで付き合ってるんで相手を好きになれないから続かないっていうことをやってるし、相手を大事にもできてないんだと思うんです。だからやるべきことは、まずその取った取られたっていう発想自体を、捨てるというか、なんでこんな思うようになっちゃうんやろ、なっちゃったんやろって考えた方がいいんじゃないのかなって思うのと、おそらくこの人が彼氏持ちを好きになってる理由っていうのはね、ロスの中ではいい感じの雰囲気のことをラブモードっていうんですけど、ただの世間話とその恋愛の感じっていうのはまた別なんだけど、付き合ったことがある女性とか彼氏持ちの女性の方が、特に20代とかは付き合ったことがない人も結構いますから、彼氏持ちとか同棲してたりとか、そういう女の子の方が、その、なんて言ったらいいかな、メスとしての振る舞いが自然にできるんですよ。
まあ、色気があるってことですかね。わかりやすく言うと。
だから自然に友達と話してても、男友達と話してても、こうやってその自分が言ってるような上目遣いするとか、絡まってくるとか、手掴んでくるとか、ポンポン触るとか、この感じって彼氏持ちとか彼氏がいたことある女の子の方がそういうの自然にやるんですよね。
まあ、だから、あれですよね。男性との間にそんなに壁がないっていうことですよね。
ね、この人は多分自分でそういう雰囲気作れる人じゃないんだと思うんですよ。
H さんがね。
そう。で、自分でその雰囲気を作れないものだから、自分からそういう雰囲気を作れる、だけどそういう人間って彼氏持ちであることが多いんだけれども、女としての自分に自信がある状態っていうのかな。
なる
そ
ほ
ういう出来上がったものを好きになるっていう傾向があるんだと思
ど。なるほど。めちゃめちゃ深い考察っす
うんですよ。
ね。
これは極論すると、奥さんがおる男の人ばっかり好きになる女の子みたいなもんですね。それはいい奥さんを手に入れてる男の人っていうのは、それなりに女扱いになれてて、洗練されてるじゃないですか。で、普通の、結婚してない男の人って、おたおたしてたりとか、なんか頼りなかったりとかするじゃないですか。そこ、物慣れてる感じをいいなと思っちゃうみたいな、そういう傾向が一つはあるんじゃないかなって思うんですよね。と思います。
なるほどっすね。まあでも結構こういう発想になりがちってなりがちっすよね、男の人って。まあ結構、まあみんな可愛い子好きなんで、男って割と。でもやっぱ可愛い子であればあるほど彼氏がいたりするじゃないですか。っていう、まあ、現象を目の当たりにして、こういう、なんていうかな、まあ、固定観念を持つことが多いと思うんですけど。
まあ、正確に言うとね、別に彼氏がいない女の子だって、彼氏ができたら、この、エッチさんかな？え、じゃあ、N さんかな？
あ、女性は N さんですね。
この N さんみたいなことを、自分が彼氏になったら、突然 N さんみたいな人になったりするんですよ、パッとしない女の子でも。
ちょっとじゃあ地味めの子が彼氏ができてほんまに好きな相手ができたことでめっちゃ、例えば見た目とかも変わるし、行動も変わって、なんかめっちゃ女性らしくなるみたいな、そういう感じって
そ
こ
れ
とと です
か
かね。
急にギュッて手握ってくるとか抱きついてくるとか、そういうことってありうるし、それをしてあげられるようになるっていう人がモテる男の人なんですよね。
まあ、そうですよね。
だから多分この人って、その付き合ったけどあんまり好きになれない女の子たちっていうのは、向こうからそういうことをやってくれる女の子たちじゃなかったんだと思うんですよ、どれでも。
なる
例え
ほ
ばそういう小悪魔的な魅力があるような子はいな
ど。
かったんですよね。で、そういうレベルの女の子には自分からいけないんだと思うんですよ。
逆
だ
に
から、
ね。
そこまでじゃない安牌の女の子に行って、あ、つまんないなって言って、分かってるっていう状態じゃないかと思うんですよ。
まあ、これがね、恋愛本とか YouTube 動画とかを見まくって恋愛するとこうなりやすいっていうのがね、あるんですよね。それをまあ、恋愛ゾンビだと僕は言っているんですけども。
そうですね。だからその表面的な恋愛の薄い感じはできるし、自分が見下してる相手とは付き合えるんだけど、ちゃんとした恋愛ができないまま経験だけ重ねていくっていう風になってる状態が恋愛ゾンビなんですけど、っていう風に YouTube 見たり、薄い恋愛本たちを読んでると、そういう風になると思いますね。
ですよね。
なぜなら、その今言ったような、まあ、私がメンタリストなので、その深い考察の部分から見るわけですよね。で、この人は一つそういうやっぱり根本的なところに、自分のオスとしてそんなにいけてない部分を、誰かに負けてるとか競争したいとか、そういう考えを根本的に持ってて、選ばれてなんぼみたいなことを思ってて、いちいちそういう苦しい恋愛の側に行っちゃってるんだと思いますよ。
なるほどね。
で、このね、N さんって女の子はどんな人間だったのかっていうと、この子は、自分にじゃれたりしてる段階では別に脈ありっていうわけでも何でもなくて、もともとやっぱりオープンな子だったんだと思うんですよ。で、世の中にはオープンなんだけれども、本当にモテるから自分のこと好きなんだなって気づいても、相手を傷つけずに上手にかわす人っているんですね。上手にかわして、決してなんていうか社会的に揉めもしないようにする女の子っているんですよ。でもこの女の子って極端なんですよね。好意がバレたからっていちいちなんか好かれても困るんですみたいなことを言うてみたりとか、急にこう強固な態度を取ったりとかするから、これはある意味この子自身もそういう問題を抱えてる子なんじゃないかなって思います。例えばすごく嫉妬深い彼氏と一緒に付き合ってるとか、もしくは自分がそうやっていろんな男の子にじゃれていろんな人から好きって言ってもらえるのが好きやと思ってるような女の子であったりとか。だって自分のこと好きって思ってる人をいちいち嫌な言い方して職場で傷つけるっていうのは得することじゃないんですよね。
まあ、普通に考えたらね。
普通、本当にモテる頭のいい女の人だったら上手に傷つけないようにかわして、そして嫌われないようにやると思うんですよね。だから、その自分が好きバレしたせいで関係を壊したんだって過度に別に考えすが過ぎなくてもいいんじゃないのかなって私は思うんですけどね。だって、実際この子はおっしゃる通りのことを自分で言ってるじゃないですか。自分でも避けてる理由がよくわからないと。ただ、好かれていることがわかると0、100で態度が出てしまうって言ってるわけだから、この子はきっといつでも自分から粉をかけるようなことをやりながら、疲れたんだって思ったら急に冷たくするっていうようなことをやる人なんじゃないのかなって思います。ちなみにこの子のこういう歪んだ態度っていうのは、この相談者自身と似てるんじゃないかなって私は思うんですよ。この相談者さん自身も実際に自分で付き合いたいって言って付き合っときながら、相手が自分のこと好きって分かるとつまらなくなるわけでしょ。やってること一緒なんですよね。共に自己価値が低い人同士っていうのは、こういう揉め事になりやすいですね。私、なりやすいですね。だって、プライベートで会えるかって聞いて、いちいち怒る必要性もないじゃないですか。
まあ、そうっすよね。普通に断ればいいだけの話ですよね。
そんなん無理やんとかって、仲良くしようよ、お友達でさ、とかって言えばいいだけのことなのに、ここでカーッとなるってことは、この子自身の中にも、歪みがあるんじゃないかなって思いますよ。こじれてる。要するに、付き合う気はないけど、彼氏以外の人から好かれたいって思ってるけど、実際好きみたいな態度を捉えると腹が立つっていう感じの気持ちがあるんじゃないかなって思うんですよね。だから、もしかしたら本当に、そういうことが苦しくて会社辞めたっていうのはあり得ると思いますけどね。
でしょうね。
だから、この人が避けたり辞めたりした理由は、自分があくまでも好きだったせいだって、自分を責める必要性はないんじゃないのかなって思うんですよ。だって世の中には、好きが強すぎて、好き好き好きってやった結果、情熱的で嬉しいって思ってくれる人はいくらでもいるんですね。
まあね。
でも、このエッチさんの問題っていうのは、こういう報われない人にいちいち言って、苦しんでることを喜んでるっていうところが
まあそ
問
こ
題
ですよね。
なんじゃないかなって思うんですよ。で、その根本的な理由っていうのがさっき言ったように、誰かと比べて自分を選んでくれっていう願望が根本的にあるっていうか、 こういうふうになりやすい人に、例えば兄弟で比べられたとか、子供の時にすごいライバルがいて、いつもそいつにかなわなかったとか、そういう目にあってる人がこういう人間になりやすいんですけ
なるほどね。
どね。だからそういう、必ず人と比べて自分を選んでる状態が好きとか、奪い取ってみたいんだみたいな、そういう、すごい極端な悪い言い方すると、本当は相手が好きなんじゃなくって、自分を好きになりきれないから、彼氏持ちの好き、人を好きになって苦しんでるっていうのが分かるかな。
難しいですね。
ちょっと難しいかもしれないですけど、こういうライバルに選ばれたかとか選ばれないとか、そういう問題に常々関わってぐちゃぐちゃしてる人間っていうのは、なんて言ったらいいかな、一人勝ちできる状態だったら納得いかないんですよ。誰かと比べて君はいいって言ってもらったり、自分は勝って誰かが損してないと納得できない部分があるんですよね。
なるほどね。
なので、そういう気持ちの問題っていうのを解決しようっていうことを意識しながら、自分の理想に合う女性にちょっとずつ下克上していったらいいんじゃないのかなって思うんですけどね。だって、そもそも誰かを好きになるときも、この子のことも何ヶ月もいろいろやってるけど、もっと速攻彼氏がおるかどうか確認したらよかったんじゃないかなっ
まあ、
て。
そうっすよね。さっさと聞いときゃいいって話っすよね。
さっさとまだ友達でいい関係のうちに女の子とかに確認して、誰かと一緒に住んでると思った瞬間にやめたってさっさとやっとけばよかったんじゃないのかなって思うんです
まあ、
よ
そう
ね。
すればここまで泥沼にはならなかったっすね。
だけど、恋愛っていうのは根本的に何て言ったらいいのかな、自分に恋をしてる人が多いんですよ。恋愛があんまりうまくいってない段階の人は、自分の問題を恋愛に投影してることが多い。このエッチさんは自分のことをそんなに好きになれない。他の人より自分をみんなが選んでくれたら自分を好きになれるのに、みたいなものが根本的な心の問題としてあって、それが解決できないからループを繰り返してるような気がします。
なるほどね。じゃあ、そうすると、どうぞ。
だから自分をむざむざ好きになってくれる人が現れたら、それは急につまらなくなったりとか、こんなにうまくっていいのかみたいな感じになって腹を立ててるっていうのがあるような気がしますけどね。
なるほどね。じゃあ、そうすると、この方がなんか取るべきアクションって何になるんですかね。
まず、付き合える相手のレベルはちょっとずつ上げていった方がいいと思うんですよ。付き合える程度の相手だとしても、自分が何回もアタックしてやっと落とせた女の子だったら、まあ別に彼氏持ちじゃなくてもってことですよ。もうちょっと満足度増します、増しますよね、きっ
そう
と。
ですね。
それぐらいやってたら、もうちょっとその頑張って手に入れた感があると思うし、もう一個は、そうやって自分が人から奪い取らなきゃ満足できないと思うルーツは何だろうとか、自分はいつも誰かと戦って負けたりしてるんかなとか、なんでそう思うんやろっていうのを考えてみた方がいいっていうのが一個と、もう一個は、自分自身がラブモードを作り出せる人間になることですね。
そうっすね。自分から、相手からじゃなくてね。
そう、自分が例えば友達っぽい女の子に、なんかそういうとこ可愛いよなってさらっと言ったりとか、なんとなくその子の好きなお菓子を、はーいってプレゼントしてあげるとか、こういう誰に対しても気があるのみたいな態度を若干取ってるような人間になっていったら、そんなに彼氏持ちの女の子が眩しくなくなってくるんじゃないのかなって思うんですけどね。
まあそうっすね。だから結局やってることこの方も割とゼロ100なんで、なんか、だって彼氏持ち、今回ね、想像以上に深い回答が聞けたなと僕は思っているんですけど、まあ彼氏持ちの女性を落とす方法って一個で友達の関係続けといて、一番、彼氏とうまくいかなくなった時に奪い取るっていう方法になるんですけど、だってそれしかないじゃないですか、相手付き合ってる相手がおるんだ
そ
か
れしから
。
ない。
タイミングはどうあれね。なんですけど、この人はわざわざ彼氏がいるって分かっている時に、わざわざアプローチして、わざわざ振られに行って、わざわざ職場で険悪な関係になってるわけですから、まあそれやめた方がいい。だからそうやって、まあ逆にこの N さん、女性の N さんがやってたようなことをみんなにやるっていうことですよね。で、みんなから好かれる状態になっておくっていう。
で、この人がそのわざわざ、なんて言ったらいいかな、勇み足で行っちゃう理由っていうのは、待ってないと思うんですよ。自分を選んでくれないっていうことが、自己価値が下がっちゃって耐えられないんだと思うんですよ。
なるほどね。
だから緩く何食わぬ顔して友達をやれる余裕がないっていうことだと思うんですよね。 その理由がちゃんとした恋愛してへんからだと思うんですよ。
なるほど。
うん、自分がいろんな女の子ともうちょっと好きになれる女の子と恋愛して、そうやって突然腕掴んだり、頭ポンポンしたり、じゃれたりっていうことをもうちょっと十分やってたら、そんなにこの N さんが眩しくならない。
まあ、そうでしょうね。はい。
だからもう N さんに何食わぬ顔して友達のようなふりしてまとわりついて待つことがもうちょっとできると思うんですよね。うん、それができないのは、その、なんて言ったらいいのかな。この N さんと一緒にいるときだけ自分の中に湧き上がる恋愛の感情、恋愛のそういうイケてる感っていうのかな。それが N さんによってもたらされてるって思ってしまうから、N さんに執着するんだと思うんですよ。
なるほど。
うん、よくある話なんですけど、お堅い女の子が不倫とかしちゃってね、不倫相手とだけ燃え上がるとするじゃないですか。その人は、この人だからこんな風に私は女になれるんだって思うんですけど、本当はもともとその人は単体で女になることができるんですよ。それなのに、その人を通して出来上がった自分のことを好きで自分に片思いしてるからこの人じゃないとって思っちゃうんですよね。と、まあかなり深い話をしましたけれども、二村仁の「どうしてあなたは愛してくれない人を愛してし
ああ、
まう」、そんな、
愛してくれない人好きになるのかですね。
その本をね、読むと役立つと思いますよ。
女性向けの本ですけどね、あれって。まあでも、かなりやってることは一緒なので、はい、いいと思いますね。
はい、とい
は
う
い。
のが結構深い回答
はい。
です。
はい、めちゃ
ち
めち
な
ゃ
み
な。
に本当に解決したいならどうぞロスへって感じです。はい。
そうっすね。はい。
うん。
ではでは、以上にしたい
はい。
と思
は
いま
い。
す。ありがとうございました。